今主は招いて言われます。しかし主はその聖なる神殿におられる。全地を主の前に沈黙せよ。正英賛美歌29番天の御民も、賛美歌29番天の御民を声を出さずに歌詞を味わいます。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りをお捧げいたします。主はあらゆる災いからあなたを守り、あなたの魂を守ってくださる。主はあなたの行くのも帰るのも守ってくださる。今より常しえに。愛します天のお父様、御子イエス・キリストの十字架の血潮と皆を賛美いたします。あなたは日々大いなる恵みをもって私たちをこのように養ってくださっております。どうか今私たちが直面しております、周りにあります疫病や災害、戦争の不安の中から私たちを救い出し、あなたの平安の中に導き出してくださいますようお願いいたします。私たちが今朝あなたの前に今このようにして礼拝を捧げようとしております。1月の最後の礼拝でございますが、今から捧げる賛美、祈り、感謝、すべてが主をあなたに喜ばれるものでありますように。とりわけメッセージを取り付かれます川崎先生をどうか見破られ満たし、主を日々の疲れを取り除いて、あなたの御言葉を大胆に語るものとして主を、器として主をあなたが用いてくださいますようにお願いいたします。また先生を通して私たちが聞くあなたのメッセージを、主をどうか私たちがしっかりと心にとどめ、主をあなたが心の中に望んでくださり、あなたの御言葉に聞き従うものとさせてくださいますようにお願いいたします。暑い日々が本当に続いております。体の方も本当に疲れておりますが、今日どうしても来ることのできない兄弟姉妹の上に、主を家で礼拝を守られている兄弟姉妹の上に、私たちと同じ恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。疲れているならば、もしくは病ならば、主をあなたが癒してくださいますようにお願いいたします。今からのひととき一切あなたに委ねます。主をあなたが真ん中に立って礼拝をお進めください。一切すべて委ねまして、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。では次に、着席のままで主の祈りを お祈りいたします。賛美歌 93-5 主の祈り A、 賛美歌 93-5 主の祈り A をお開きください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。 次に今朝の講読をいたします。今朝の講読は詩編51編、旧約聖書をお開きください。旧約聖書の詩編51編をお開きください。旧約聖書の868ページ、旧約聖書の868ページでございます。詩編51編の1節から12節まで、21節まででございます。司会者が1節から3節までお読みいたします。会衆の皆様は4節からお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。最後の21節は会衆の皆様と司会者が一緒に共にお読みいたしましょう。詩編51編。指揮者によって賛歌ダビデの詩、ダビデがバトシェバと通じたことで、預言者ナタンがダビデのもとに来たとき、神よ、私を憐れんでください。あなたの慈しみによって、深い憐れみによって、私の背きの罪を拭ってください。
過ちをことごとく洗い去り、私を罪から清めてください。
私は自分の背きを知っています。罪は絶えず私の前にあります。
あなたに、ただあなたに私は罪を犯しました。あなたの前に悪事を行いました。あなたの言われることは正しく、あなたの裁きに誤りはありません。
私は過ちのうちに生まれ、母は罪のうちに私をめごもりました。ヒソプで私の罪を取り払ってください。私は清くなるでしょう。私を洗ってください。私は雪よりも白くなるでしょう。
あなたが喜びと祝いの声を聞かせ、砕かれたこの骨を喜び踊らせてくださいますように。
御顔で私の罪から隠し、あらゆる過ちを拭ってください。
神よ、私のために清い心を作り、私のうちに新しく確かな霊を授けてください。
あなたの前から私は私を退けず、聖なる霊を私から取り去らないでください。私は背きの罪のあるものにあなたの道を教えます。罪人はあなたのもとに帰ります。
神よ、我が救いの神よ、流血の罪から私を助け出してください。この舌はあなたの義を喜び歌います。
我が主よ、私の唇を開いてください。この口はあなたの誉れを告げ知らせます。神の求める生贄は砕かれた霊、神を砕かれ悔いる心をあなたは侮りません。
身胸によってシオンを恵み、エルサレムの城壁を築いてください。
ご一緒に。その時あなたは義の生贄を完全に焼き尽くす生贄を喜ばれます。その時にはあなたの祭壇に御牛が捧げられるでしょう。では次に、皆様改宗祈祷でお祈りを捧げします。先に、安倍さんにお祈りをしていただき、続いて皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。
お祈りを捧げます。愛する天の父なる神様、流してくださいました御血をあがめて心より感謝を捧げます。今こうして礼拝を捧げることのできるこの恵みをありがとうございます。また時が違い、場所が違うところでこの礼拝を お聞きしている方々もおられるかもしれませんが、心を一つにして今あなたの前に一人一人がひざまずいています。主どうぞ、神の求める生贄は砕かれた霊、神を砕かれ悔いる心をあなたは侮りませんと今購読をしましたけれども、私たち一人一人があなたの前に一対一で今見舞いに出ております。私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、あらゆる不正から清めてくださいますと御言葉によって、主よ、この朝もう一度私たちのうちに罪がないのかどうか、長く礼拝に集っているから、昔からあなたを信じているから、そういうものではなく、今あなたの前に主よ、罪があるのかないのかもう一度思い、あなたの求めておられるのは決して習慣的に礼拝に来るのではなく、日々ただ聖書を読むことを求めておられるのではなく、悔いし砕かれた霊、私たちが本当にあなたの前に砕かれなければならないことをこの朝もう一度思わせてくださり、ありがとうございます。あなたの十字架を見上げ、あなたの真実の上に私たちをもう一度立たせてくださって、この朝御言葉に聞き従う者として私たちを整えてください。どうしてもこの礼拝に行きたくても来れない方々が多くおられます。特にコロナ禍の中で制限されている方々の上に、また看病のために今本当にお一人お一人が思っていてもここには集えない方々の上に、どうぞ主よ、あなたが届いてくださって、共に主の御言葉を聞く機会を与えてくださって、この週あなたの御言葉に生かされて強められて励まされて、このところから私たちを使わせていただくことができますように導いてください。すべてを期待し愛する主の御名によってお祈りいたします。
アーメン。ではしばらくお祈りを続けいたしましょう。皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では次に今朝の聖書をお読みいたします。今朝の聖書の箇所は新約聖書ヨハネによる福音書7章の14節から24節、ヨハネによる福音書7章の14節から24節、新約聖書の174ページをお開きください。
ヨハネによる福音書の、ヨハネによる福音書7章14節。祭りもすでに半ばになった頃、イエスは神殿の境内に登って行き、教え始められた。ユダヤ人たちが驚いて、この人は学問をしたわけでもないのに、どうして聖書をこんなによく知っているのだろうと言うと、イエスは答えて言われた。私の教えは私のものではなく、私をお使わしになった方のものである。この方の御心を行おうとする者は、私の教えが神から出たものか、私が勝手に話しているのか、わかるはずである。 自分勝手に話す者は自分の栄光を求める。しかし自分をお使わしになった方の栄光を求める者は真実な人であり、その人には不正がない。モーセはあなた方に律法を与えたではないか。ところがあなた方は誰もその律法を守らない。なぜ私を殺そうとするのか。群衆が答えた。あなたは悪霊に取り憑かれている。誰があなたを殺そうというのか。イエスは答えて言われた。私が一つの技を行ったというので、あなた方は皆驚いている。しかしモーセはあなた方に割礼を命じた。もっともこれはモーセからではなく族長たちから始まったのだが、だからあなた方は安息日にも人に割礼を施している。モーセの律法を破らないようにと、人は安息日であっても割礼を受けるのに、私が安息日に人の全身を治してやったからと言って腹を立てるのか。上辺で裁くのをやめ、正しい裁きをしなさい。
では次に使徒信条を告白いたします。使徒信条は声を出して告白してください。では皆様お立ちください。使徒信条は賛美歌 93-41 使徒信条 A、 賛美歌 93-41 使徒信条 A にあります。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。
アーメン。
ではお座りください。ただいまより、川崎牧師に、牧会祈祷を捧げていただき、どこまでも真実にと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。希望の源でいらっしゃる主なる神様、この朝私たちを礼拝に招いてくださり、喜びと平安と希望に満ち溢れさせてくださいます。そしてあなたの仰せは、私たちを導き、私たちを生かし、私たちの魂を慰めます。御言葉によって私たちの視野を広げてくださいます。ですから主よ、あなたの導きを求める信仰へと私たちを導いてください。この時過ぎました週も新たに知らされていることがございます。主イエス様の十字架の死にまで、そして復活されるその時までも共におられた聖霊は、私たちを見捨てたりなさることはなく、今もなおすぐそばにおられます。厳しい局面にいるこの時も変わらずにでございます。恵みの主よ、老いも若きも幼子も、
また信仰生活を歩み出している方々も、求道されている方々も、今心を開く時としてくださり、素直に自らと向き合い、主イエス様の愛の眼差しと救いの御手を覚え、自らを委ねる時、捧げる時とさせてください。愛する家族のために、隣人のために、また福音の働き人のために、そしてこの国のために続けて祈ります。主のお心がなされますように。また戦火と自然災害、人がもたらす災害の絶えない地域と国々とのために祈りを集めるときといたします。どれだけ祈っていたかも問われているような次第でございます。こうしたことのために、今私どもは悔い改めの祈りへとも導かれております。主よ、一人一人を災いから、特に感染症から、熱中症からも守ってくださり、また今も病との戦いの中にある方々と伴ってくださり、復活の信仰に立ち続けさせてください。この時私たちは共に歩まれる主の導きを仰ぎの待ち望みつつ、御言葉に聞き従う道を選ばさせていただきます。主よ、どうぞこの時も御言葉が開かれる時も導いてください。この願いを我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。もう40年50年60年前に、世界の諸教会もそうだったと思うんですが、日本の教会もどちらかというとですね、いい意味で活気があったというか、何をもって活気があったとするのかも、これも判断基準が必要かと思いますが、多く例えばですね、お聞きになっていらっしゃる方もあろうかと思いますが、アメリカのですね、ビリー・グラハムという先生が広い球技場とか野球場で大勢の人が集まったクルセイドという集会をされました。日本でも私たちのこの個別教会の初代牧師の本田浩二先生が、本田クルセイド、十字軍という、本当に十字架を掲げて多くの人にメッセージをあまねく伝えるということで、後に日本福音クルセイドということになりました。ちょうど12年前であったかと思うんですが、そのビリー・グラハムの息子さんのフランクリン・グラハムという人が日本に来られまして、いい意味で後お付きになったんですが、フランクリン・グラハム・セレブレーションという集会が大阪の大きな会場でございました。私ここから拝見すると、その時の今も青年でいらっしゃる方々が学生時代に行かれた記憶があります。私もお伺いしました。ああ、セレブレーションなんだと。お祭り、祭り。英語圏の人は礼拝のことをセレブレーションというふうに表現なさることもあるようであります。これから申し上げることはあまり良くないことなんですが、そういう大きな不特定多数のといいますか、もう大勢の人が集まる中に、残念ですけれども、イエス・キリストを神様と告白することを許さない、よく異端と言われる方々、今も問題を起こしていらっしゃる、異端じゃなくてもうカルト集団ですが、そういうものが巧妙に忍び込んできてですね、言うならば勧誘のようにされる動きが、そういう時多いんですね。実はなぜこんな話をするかと言いますと、今日読んでいただいた聖書の箇所は全くよく似てるんです。先週からお話しましたように、ユダヤの人たちの仮異を祭、もう一度お話したいと思いますが、仮異を祭のことをキャンピングセレブレーションというふうに英語圏の方は言います。キャンプですね、テントをキャンプで張って、そしてそれをお祭りのような時とする、祝いをするということ。ユダヤの人たちにとっては三つというふうに言われる方もありますが、一番大きなお祭りは ここに出てくるカリイオ祭と、その時から約半年前ぐらいになりますが、杉越祭という、だいたい4月、3月終わりか4月頃にある杉越祭、そして先週から引き継いで読んでおりますこの7章に出てくるカリイオ祭というのは9月終わりか10月頃、ちょうど大きな収穫地なんですね。言うならばこの杉カリイオ祭というのは秋の祭りと言ったらいいでしょうか。杉越祭は春の祭りとも言えるでしょうか。このカリイオ祭というのはこの聖書が書かれているというか、まあ遡ること1500年ぐらい前にしていいと思うんですが、いやもうちょっと後だっていう人もいますけども、神の民がエジプトから奴隷状態から解放される、出発するときに出エジプトをいたします。その時に神様が大きな大きな子羊の血を住んでいるところの鴨居と柱に塗ったところが災いが過ぎ越すというので、そのことを神の救いを感謝してずっと祝いする過ぎ越し祭。以来神の民は紅海を渡って荒野の地を40年間旅をします。定住生活じゃなかったんですね。仮小屋を建てるようにしてそこに住んで、危険な危ういところからも助けられ、また支えられ、導かれ、育まれてきたことを、神の民と言われるユダヤ人たちはずっとそれを、その時期になりますとテントのようなものを建ててですね、ああ神様がこのようにしてくださったことを心いっぱい感謝する。約1週間ですね、8日間とありますから、旧約聖書のレビ記なんか見ますと8日間と書いてありますので、こういう時を持ちました。今日の場面がそうですね。その時にこんな喜ばしい祝いの席にユダヤの指導者たちがイエス様に対して殺意を抱いたと書いた。イエス様を否定してかかってきた。先週お読みしました7章の1節にも出てまいりますし、今日お読みしましたところの19節20節にも、なぜ私を殺そうとするのかとあります。次回読みます25節にも書かれています。そうした中にあって、イエス・キリストご自身はご自分に託された使命といいましょうか、それを貫き通されたお方、そのことを一言で表現したお言葉が今日の説教題にしましたが、18節をもう一度ご覧になってください。お読みいたします。自分勝手に話す者は自分の栄光を求める。しかし自分をお使わしになった方の栄光を求める者は真実な人であり、その人には不正がない。これはご自分のことを語るとともに、また人々にも真実な人とはどういうことかということを進めている箇所でもございます。真実な人、ああ地方教会で昨年よく聞いた言葉だなと皆さん思われると思うんです。ガラテヤの信徒の手紙開きながら、話はちょっとあちこち行くので混乱しないようにしていただきたいと思うんですが、パウロという先生はガラテヤの信徒の手紙とかローマの信徒の手紙を読むと真実な人うんぬんとよく出てまいります。で、昨年はそれを教会標語にもしましたですね。
で、あそこで使われている言葉というのは、私たちの信仰の拠り所が神の真実なんだということを強調して言いたいときには、まあ、もう一遍言います。ピシティスという言葉を使う。ところが今日読んだ、特にヨハネという人が真実とか真理という言葉を使うときには別の言葉を使っている。まあ、意味ないよ、本当は主なんですけれども、どういうかと、主なる神様、イエス様ご自身が語りなさったこと、行われたことは、何一つ疑わないです。おっしゃった通りなされる真実の方である。その言葉において行動において、それを表す意味合いの言葉です。真理とも日本語になっている言葉です。 実は
この今日開いたところから半年後にイエス様が十字架におかかりになられる前に、その聖書箇所ちゃんと宣教師に書いておきましたが、弟子たちに向かって、これからイエス様が十字架の道に行かれる。弟子たちは非常に心を騒いだんです。恐れたんです。あなた方は心を騒がしてはならない、神を信じ私を信じなさいとおっしゃいました。そしてその後にイエス様ご自身が、私は道であり真理であり命である、
私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできないとおっしゃいました。
ヨハネによる福音書14章4、6節ですね。私こそが唯一の道なんだ、私こそが唯一の真理なんだ、私こそが唯一の命なんだ、
常におっしゃいました。イエス様があのように語られたあのお言葉は、ちょうどカリオの祭りをするユダヤの人たちのピタッと当てはまるお言葉だということを教えられる。というのはね、ユダヤ人たちが荒野の40年間を旅する時の道備えをされたのは主なる神様なの。そして彼らが40年間歩む中でマナを食べさせてくださったり、もういろんな食べ物も備え命を育んでくださったのも主である。それを導かれたのは真実な真理なる主である。道と命を結びつけるかのように真理という言葉が真ん中にあるのに意味あろうかなと思うんですが、まさに仮異様の祭り、その主こそ私なんだと言ってらっしゃるんです。私なんだ。そしてこの真理なる主イエス様に対して、私たちもイエス様を信じている者も信仰者も真実であるようにと語るのが今日の聖書箇所です。前置きはなくなりました。さて、その中でどこまでも真実であるように、どういう点において今日語るんだろうか。17節と18節を中心にお語りしたいと思います。17節をもう一度ご覧ください。そこを見ながら聞いていただきたいと思うんですが、8日間の仮予祭のちょうど今日14節は真ん中ぐらい半ば、まあ、4日目か5日目ぐらいになったとき、まあ、一番良いとき、まあ、喜びが溢れるとき、その真っ只中にイエス様は公然とご自身を表しなさった。それに対してユダヤの人たちは言った言葉、15節にありますけれども、この人は学問をしたわけでもないのにと言っているんです。言うならば、当時学問をしたことがあるなしは誰の弟子となったかということを、あの人の弟子だからその人から教えてもらったということなんですが、イエスというこの人は誰から教えてもらったのか、学問もないのにと言っている。だから人々をびっくりさせて、しかも驚かせるような教えをしている。それに対して16節ご覧ください。イエス様もおっしゃった言葉、16節ですが、イエスは答えて言われた。私の教えは私のものではなく、私をお使わしになった方のものである。私をお使わしになったとイエス様もおっしゃるのは父なる神様。そして、17節をご覧ください。この方の、そうですね。この方の御心を行おうとする者は、私の教えが神から出たものか、私が勝手に話しているのか、わかるはずであるとおっしゃったんです。 この方の御心を行おうとする者。
もちろんイエス様もそういう父なる神様のお心を行っていらっしゃるんですが、この方の御心を行おうとするものは、それはあなた方も、人もそうだよ。私が語っていることは誰からの教えか分かるはずだよ。
と言ってらっしゃる。この方の御心を行おう。
御心を行っている。行うことができる。と言ってらっしゃるんじゃない。
行おうと願っている。それは、
私が話しているのは誰からのものか分かるはずだ、分かるはずだよ。 真実な人、どこまでも真実な人って題つけましたが、分かるという点においてどうなのかということを出かけていらっしゃいます。
まあ、理解すると言った方がいいのかもしれません。
実はこの箇所を私もできるだけ調べたつもりですけれども、古い古い人なんですが、紀元後4世紀5世紀頃に、後でもちょっと詳しく話したいと思いますが、何人かの方は学校で教育、一般教育でもこう教えられる名前の人じゃないかと思うんですが、アウグスティヌスというキリスト教会の指導者がおりました。彼は見事な仲介してるんです。今も多くの人々をにその理解を、その通りだなと理解されているんですが、
この17節のところをですね、理解は信仰の報酬である。
分かって分からない表現ですね。
私たちは信じるために理解することを求めてはいけないと言っています。むしろ理解できるために信じなさいと言っています。神の御心を行うと思うのであれば、まず信じることだ。まあ、それはイエス・キリストを信ずるということですが、いつの間にか私は分かったら信じるというんです。そうじゃないよ。まず信じたら真実なお方が分かってくるという。
これ人間の関係でも一緒だと思う。人格と人格を持ってる。
例えば夫婦の関係もそうですよ。全部分かったら、
ちっちゃい子でもさ、結婚してなかったかもしれないという人もあるかもしれません。
僕は人間同士ですよ。でも、あ、この方を信頼して、この人と一緒にやっていこうとするときに、まず信じ受け入れて信頼したら分かってくるんです。いいところも悪いところも。これは人間同士です。イエス・キリストに対して、まず信じたら分かってくるんだ。 なるほどな。神の御心を行おうと願うことは、それだけ自分自身を主に委ねていく。
そういうことなんです。見事な解説をしているなと思いました。その通りイエスはそう語られたと思うんですね。すぐる水曜日にも祈祷会がございまして、朝の祈祷会、まあ、祈祷会だけじゃなくていろんな質問をしてくださるのでとても私嬉しいんですが、一人の方がこんなふうに問いかけてくださって、後で祈祷会終わってから丁寧に説明したことがあります。先生、御言葉が与えられる、その御心が分かるっていうのはどうしたらいいんですかって聞かれた。私はいい質問してくださったなと思って祈りながら、祈祷会終わってゆっくりと話させていただきました。
私たちが神の御心を知る、その入り口には必ず神の御言葉がありますと言ったの。そうですね。神様のお心を分からうというのは御言葉そのものを通して教えられる。
神の御言葉抜きに神のお心を知ろうとするのは難しい。できない。まあ、出来事を通して、技を通して知ることはもちろんできますが、で、私たちはこの時に葛藤が起こると思うんですよ。戦いと言いますか。
必ず私前提を持ってるんです。聖書にはこう書いてある。それが神の御心だ。でも私の経験、私の知恵、知識、あらゆるもののことから理解して、どうもそれと合いませんってのが出てくるんです。例えば私だったら、唐崎をここで、この教会でお使いしなさいと言われたときに、いや、私の考えと合いませんからと、前提を持ってるんです。ところが、神様の心は何かな。その時に私たちが持っている前提を一旦私は括弧に入れたらいいと思う。これ前提があります。あります。でも、聖書を通して神様がまず何を言ってらっしゃるかを聞くということです。そして聞いて、その後、自分が持っている前提の括弧を取っちゃうんです。神様そうおっしゃいますけど、私こうなんです。皆さん、祈りというのはこれをすることです。祈りは。そして相当葛藤があって、やりとりがあっていいと思うんです。どうも承服できません。私はそれ正直でいいと思います。
そのことをしていく中で、神の御言葉と対話すると言いますか、このやりとり、御言葉と祈りとのセットなの。
そして、最後は、
神様がおっしゃる聖書の御言葉の方に自分の心を傾けていく。
先ほどお祈りで砕かれた霊とおっしゃいましたけど、そこであなたのおっしゃる通りにします、マリアじゃないですけどね、そうさせた。
これが神の御心を知る御言葉に生きる生き方です。ここに勝利があるんです。神の御言葉、すなわち神の御心が分かるのは、確かに知ること、知識大事です。知恵も大事です。でも、へりくだってそれをお聞きして、そこに立ち続ける。ああ、
信じたら分かるよってそこです。これが、真実な主の前に、真実な私たちの分かるという生き方です。
この生き方は楽しいです。
合わへんなと思うときあるんです、時
々。お祈りっていうのは楽しいです。そういう意味においてはお願い事するのももちろんお祈りですけれども、イエス様は短い箇所でありますけれども、そうしたことも含めながらここで語っていらっしゃる。
二つ目、18節、
もう時間だいぶ来てますから、もう少し話したいところもあるんですが、18節いきましょう。
もう一つのことをおっしゃった。18節に、自分勝手に話す者は自分の栄光を求める。しかし、自分をお使わしになった方の栄光を求める者は真実な人であり、その人には不正がない。
これはイエス様ご自身が父なる神様の栄光を求める。何を求めなさったかということ。求めることにおいて真実かどうかを問いかけてらっしゃる。これはイエス様ご自身がそうであったように、私たちも何を求めているかなんです。
父なる神の栄光を求める。栄光って何でしょう。神が神であられることを、あることを輝き、表しなさることが神の栄光なの。偽りのない真実のお方、イエス様はそのことを地上の生涯かけて明かしなさいました。それに対してここに登場するユダヤの指導者たち、自分たちの栄光を求めている。
そうですね。19節以降思ったら、
モーセの律法の十戒の中に第六戒ですが、何時殺してはならない、そのように書いてあるのに、あなた方は殺そうとしてるって言ってる。
律法に誰よりも忠実でなければならないあなた方は今腹を立てて怒って裁いてイエス様を殺そうとしてるじゃありませんか。そして話をガラッと転ずるかのように細かいことですが、割礼の問題を出してきています。その後21節以降ですかね。それに対して、
あの割礼を施すということは、安息日でもしてるじゃないですか、あなた方は。安息日に神の業をというのでしてるじゃないですか。私は、この時から、
ここで背景になっているのは、ヨハネによる福音書の5章の1節以降の出来事なの。
この時からちょうど1年前にエルサレムにいらっしゃった
イエス様が御所のところでお話しましたけれども、ベトサダの池のところで38年間病気であった人がどうしても癒されない、
その池に飛び込んだなら癒されるというそんな言い伝えがあったので、今か今かと回っていた時に、その彼を見られたイエス様は、38年間病で苦しんでいた人に、なりたいのかとおっしゃった。これ五章の話してます今。
そして起きて床を担いで歩いていきなさい。そしたらすぐに彼は歩き出した。
安息日にイエス様は技をなされた。そのことを取り上げて今日読んだ七章のところで、
私が安息日に人の全身を治してやったからといって腹を立てるのかと23節でおっしゃった。あなた方は割礼のことだけで言ってるけど、安息日にこんな主の技がなされたこと、神の技がなされたこと、言うのか？
それは不誠実じゃないかと問いかけてらっしゃる。見事です、このイエス様の、反論といいますか。
ユダヤの人たちは、見かけの判断でイエス様を裁こうとしています。
結局、自分たちの栄光を求めたんです。そんなイエス様が、父なる神様の栄光を求めることが大事なんだ。
私もそうさせていただいている、あなた方もそうなんだよとおっしゃった。
さて、ヨハネによる福音書の中で最も父なる神様の栄光がどこで表されたかということを終始語っているのは、イエス様の十字架と復活の御業がなされたあのところにおいて神の栄光が表されたと語られます。その箇所で一番代表的に語っているのは、ヨハネによる福音書の12章のですね、27節以降なんです。今全部読むのはやめますけど、そこでイエス様おっしゃったことを一文だけ言いますが、12章の28節に、父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた、私はすでに栄光を表した、再び栄光を表す。この後十字架にかかってよみがえってくださる、あそこで栄光を表すとおっしゃって、そしてこのヨハネによる福音書の12章の36節の、光のことになるために光のあるうちに光を信じなさいとおっしゃった。神が栄光を表しなさる、神が神である技をなされたのは、イエス様の十字架と復活のところだ。それを信じることが、神の栄光が表されるときだ。ですからね、もう時間あれですから、すぐ答え、結論だけ言いますが、ラザロを復活させなさったときに、11章の40節に、もし信じるならば神の栄光を見るであろうとおっしゃった。自分をお使わしになった方の栄光を求める、私たちが求めるのはこれなんです。イエス様ご自身がなされたこの大いなる救いを信じる、そこで神様の栄光が表される。皆さん、私たち一人一人は神様の栄光が表された一人一人なんです。先ほどアウグスティヌスという人の話をしましたけれども、少しこの人の話を聞きます。なぜこの人を取り上げるかというと、カトリックの人たちは今ちょっと大変な問題を起こしていました。ウクライナの東方教会の人は必ず8月になると記念会を、アウグスティヌスの記念会を必ずするんです。まあそれもこともあってちょっと思い起こす中で語るんですけど、このアウグスティヌスという人はお母さんの祈りの中にあったんですが、ほうとざんまいの若い時に過ごしました。もう異性との関係においてめちゃくちゃな生活をした人です。母をどれだけ苦しめたかという人ですが、その中で彼は改心していきます。31歳の時だったと思うんですが、その時に、まあ、今で言えば牧師ですが、その時は司教と言いましたけれども、語られたメッセージが書かれている。ちょっとお聞きください。ダビデが罪を犯したのは人間的なことであった。そうですね、罪を犯した人間的なこと。しかしその罪を告白し悔い改めたのは神的、神様からのことであった。人はダビデが罪を犯すところまではついていく。先ほど詩篇50篇購読しましたけど、あの背景になったところです。しかしその罪を告白し悔い改めるとなると、人は離れてしまう。鋭いメッセージだなと思います。アウグスティヌスはその説教を聞いたときに、自分の良心の賢いだ、ああ私は罪を犯すことは人間としてやってる、でも告白して悔い改めること自分の力ではできない。主が語られる間に心を開き、彼はこう告白します。主よ、今この時を私の卑劣さの終わりとさせてくださいと主の前に身を投げ出しました。その時に有名な話と聞いてらっしゃるから、取り手読め取り手読めと、聖書を読みなさいという言葉を聞いた時に開いた言葉が、ローマの信徒の手紙13章の13節14節、キリストを来なさい、そのメッセージを聞きます。そして皆さんがよくご存知のことをこれから紹介します。彼はこう告白します。主よ、人間はあなたの被造物の一つに過ぎず、本来あなたを賛美するものであります。しかし人間は自分の罪の結果として死を身に負うています。あなたが高ぶりを許さないことを人間に知らせるために、ああ死というのはこう捉えてんだなと思いました。しかしそれでも人間はあなたの被造物の一部であり、あなたを賛美することを願っています。あなたを思う思いは人間を深く感動させるので、あなたを賛美せずにはいられない。次の言葉です。 あなたは私たちをあなたに向けて作られたのです。私たちの心はあなたのうちに行こうまで安らぎを得られません。
よく皆さん告白というね、本ね、最初に書いた。
私たちは主のもとに行こうまで本当の安らぎはないんだ。その主のもとに行こうところで、主が栄光、神様が栄光を表してくださった。それを求めるって。ちょっとあちらこちらの話をしましたけど、愛する皆さん、
私たちは主の前に、真実な主の前に真実なもので何を求めているか。
もちろん神様は私たちに大きな祝福を与えられます。見える形において。でも一番の祝福は、主の前に本当にイエス様の十字架と復活の主の前に心ひりくだって、
ああ、私の救いを成し遂げてくださった。
神様が最も栄光を表しなさったあの事実を信じるときに、神様が神である技を私たち一人一人に打ちなされる。
どうぞどこまでも私たちは信じてありたいと願います。主は今日のこの箇所を通して今の私たちに分かることにおいてどうか、求めることにおいてどうかを問いかけていらっしゃるんじゃないでしょうか。
お祈りいたします。主よ、あなたは真理そのものであられ、あなたの御言葉と御業において真実を尽くされるお方です。その主の前に誠実さを持って御心を知って生きるものとしてください。主イエス様の救いを信じることにより主の栄光が表されますように、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
今そのところを祈りの場としてください。
皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。この後賛美歌の伴奏、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は神様への感謝と献身の印として捧げるものです。賛美歌451番、賛美歌451番、くすしき恵み、皆様お立ちください。451番を声を出さないで歌詞を味わいます。 礼拝の感謝と献金のお祈りを塚本さんに捧げていただきます。
お祈りいたします。しかし自分をお使わしになった方の栄光を求める者は真実な人であり、その人には不正がない。恵み深い天の父なる神様、尊い皆をあがめて心から感謝をいたします。今日こうして川原崎先生を通して、神様あなたを信じ、あなたに付き従う者こそ真実であると、本当にいろいろな角度から教えてくださったことを心から感謝をいたします。神様あなたはしもべにとっては本当に眩しくて、直接お顔を向けることができないような本当に尊い方でございます。できるならば物陰に隠れてあなたから姿を隠してしまいたい、そう思うほど自分は罪に汚れております。でもそんなしもべをあなたはまるでエデンの園でアダムを探したように、どこにいるのか常に私をに声をかけ求めてくださっていることを本当に改めて感謝しつつ、神様真実な人なれるようにあなたが一方的に導いてくださることを信じて心から感謝をいたします。今コロナ禍で苦しんでおられる方、戦争や自然災害に苦しんでおられる方、体に弱さを覚えておられる方、たくさんの方々がいらっしゃいますけれども、どんな時にもあなたが守ってくださって導いてくださって、私たちを力づけ励ましてくださることを信じて心からありがとうございます。メッセージをいただいた川原崎先生、そして礼拝の奉仕を担っておられるお一人お一人にも尊い恵みを増し加えてくださいますように、またこの礼拝に集いたくても集えない方々も、そしてここにこうして集まって心を合わせておられる一人一人にもあなたが恵みを増し加えてくださいますようにお願いいたします。今からあなたからいただいたものの中から心よりのものをお返しさせていただきます。あなたの尊い御用のためにお使いくださいますよう心からお願いをいたします。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。皆様お座りください。皆様お立ちください。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さずに歌詞を味わいます。唱詠の後川崎牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。